700年余り昔、下関海峡の壇の浦で、長年にわたる平家と源氏の争いの最後の合戦が行われた。この壇の浦で、平家は一門の女子供はもとより、今日安徳天皇として記憶されている妖艇もろとも、完全に滅亡したのであった。そして、それから700年の間、その浦と海岸は怨霊にたたられてきた。別のところで私は、その海にいる平家ガニという不思議なカニについて述べておいたが、それは甲羅に人間の顔がついており、平家の武士たちの生き霊であると言われている。しかし、この辺り一帯の海岸には、今でも妙なことがいっぱい見聞される。真っ暗な夜、幾千とも知らぬ隠家が渚の辺りをさまよったり、波の上をふわふわ飛んだりする。漁師たちが鬼火と呼んでいる青白い光である。そして風の立つとき、決まって時の声のような大きな共感がその沖から聞こえてくるのである。以前は平家の人たちも今よりももっと落ち着きがなかった。夜半通りかかる船の周りに現れてそれを沈めようとしている。またいつも泳いでいる人たちを待ち構えていて水中に引きずり込もうとした。阿弥陀寺という寺が赤間が関に建てられたのは、これらの死者を鎮めるためである。墓地もまたそれに接して海辺の近くに作られた。そしてそこには受水した天皇やその主だった、その主だった家臣たちの名を刻んだ碑がいくつか建てられた。それから彼らの菩提を弔うために、毎年、近日にはそこで法要が営まれた。寺が建てられ、墓が作られてからは、平家の人たちも前ほど人を困らせることはなくなった。それでも、彼らは時々妙なことをしでかす。まだ十分安息を得ていない証拠であろう。数百年前、この赤間が関に、宝一という盲人が住んでいた。この男は、琵琶の弾き語りで名を知られていた。幼児から琵琶を教え込まれたのである。そして、まだ子供のうちから、すでに死をしのいでいた。本職の琵琶法師として、彼は、主に平家と、源氏の物語を語ることで有名になった。そして壇の浦の合戦の壇を語らせると鬼神も涙をとどめ得なかったと言われている。初めて世に出た頃、宝一は非常に貧しかった。それでも力になってくれる良い友を得た。阿弥陀寺の住職は詩や音楽が好きであった。そこで住職はしばしば宝一を寺へ招いて琵琶を語らせた。後にこの少年の素晴らしい腕にひどく心を動かされて、住職は寺へ来て住むように申し出た。この申し出は喜んで受け入れられた。宝一は寺の一室を与えられた。そして食事と宿のお礼として、他に約束のない晩には琵琶を語って住職を慰めるだけでよかった。ある夏の夜、住職は檀家に不幸があって法事を行うために呼ばれた。そこで小僧を連れ、宝一一人を寺に残して出かけた。 それは暑かった。宝一は涼もうと思って、寝間の前の縁へ出た。その縁先から、阿弥陀寺の裏手の小さな庭が見渡される。縁で宝一は住職の帰りを待っていたが、琵琶の稽古をして寂しさを紛らわそうとした。